今回、河合さんから直々にこれが言いたいということをですね、言われましたので、それをちょっとお伝えしていきたいと思います。まあ簡単に言うと独立せよ、まあ、それをするためにですね、どういうふうな困難があって、それをどういうふうに乗り越えていくか、でそれに向かうためのちょっとアドバイスっていうものをですね、河合さんなりの、お言葉でですね頂戴することができました。はい、それではどんな内容なのか、聞いていきたいと思います。最後の方ですね、申し訳ないんですがちょっと音声が途切れてしまいますが、ご了承ください。すいません。それでは始まり。はい、それではですね、河合さん企画が、今回で最後になるんですけど、ちょっと河合さんから一言なんかお話があるということで、いいですかね、なんかちょっと
お話、
はい、なんか独立したい人に一言でしょうかね。
そうですね、そうですね、なんか最近やっぱりその私のその周りを見ていてもそうなんですけど、
はい、
その特に女性に結構顕著なんですけど、やっぱり女性ってすごいその結婚とか出産とか、
はいはい、
あと育児も含めて、
はい、
やっぱりライフステージの変化に伴ってやっぱりその仕事に対してのそのなんていうんですかね、こう据え方ってどうしても変わってきちゃうと思うんですよ。やっぱりそのどうしてもその仕事はもちろん大好きだけれども、やっぱりその家庭を、やがて家庭を持って、妊娠して、出産して、育児をしてっていう中で、その仕事との両立の仕方っていうのが、やっぱりその、結構やっぱネックになってくるんですよね。だからその、今すごい、保育園とかもなかなか入れないじゃないですか。だからそのそうなので出産どんなにキャリアを持っていても、やっぱ出産をきっかけにもう保育園が入れないイコールもう会社を辞めなきゃいけないっていう風になってしまうんですよ。
はい、
でそういうすごいもったいない女性がたくさんいらっしゃると私は思ってまして、でそういう意味でもその、はい、じゃあ自分 の、 そのライフステージが変化しても変わらず仕事を続けていくにはどうしたらいいかっていうと、やっぱり自分主導で仕事をやっていった方が割合融通が効くのかなっていうふうには思っています。そういう意味ではすごくその独立して、まあ、私のように個人事業主でもいいですし、会社員として、会社を起こすでもいいんですけれども、
はい、
自分がビジネスオーナーになって自分でビジネスをやっていく、自分の裁量でビジネスを進められるってことはすごくいいことだなっていうふうに思っています。
はい
はい、ただですね、はい、なんかとはいえですね、やっぱりそのいきなり独立とかいきなり会社辞めるとかって正直みんな怖いと思うんですよ。私も怖かったですし、
はい、
いきなりあまり普通に、まあ、毎月25日になったらこう自動的にお金が入ってくるわけですよ。
そうですね、
はい、それが、まあ、辞めたら当たり前なんですけど突然なくなるわけですよ。
そうですね、
それって本当に恐ろしくって、だからすごくその、はい、なんかこうやりたいなとか、なんか夢があってなんかこうやってみたいっていう思いはあるんだけれども、
はい、
なんかその企業系のイベントとか行ったり企業スクールとかに通っては見るものの、はいはいはい、なんかやっぱりその最終的に一歩踏み出せない人もたくさんいらっしゃるんですよね。
まあ、そっちの方の方が多いでしょうね、きっと。
多いですね、
はい、
なんか30万とか払ってなんかそういうスクールとかに通うんですけど、はいはいはい、結局何もやらないっていう、別にそれが、なんか考えたせいになんかやらないっていう選択をしたっていうのであれば全然いいのかなと思うんですけど、
はい、
なんかその一歩踏み込めないっていう状態はすごくもったいないなと思ってまして、
はい、
だからといって私は別にその起業を全面推しするわけでもなく、
はいはいはいはい、
ね、とは思うんですけれども、ただ正直ですね、そのなんかこうやりたくもない仕事でこう、はい、もやもやしてるぐらいだったら、
お
さっさと一歩踏み出して さっさと一歩踏み出して、はい、今ある環境の中でも始められることから始めたらいいんじゃないのかなっていうのがちょっと今日の私の、 あのメッセージなんですが、あの例えば会社員っていたってやれることってたくさんあるじゃないですか。
例えば
で例えばですけど、私すごいあの基本3本柱で考えてまして、そのなんか自分の名前で仕事をしていくためには何をしなきゃいけないかっていうの基本3本柱がありまして、1個目はまず自分のやりたいことと何ができるかを整理する。2個目は、自分のメディア、なんかアメブロとかなんかブログとか、なんか、まあ、今だとインスタとかもあるので、まあ、そういう自分のメディアを持ってそこでそれを思いっきり発信し続ける。それからそれと同時に3番目は人に会いに行くっていう、人に会いに行って自分のやりたいこととやれることをひたすら発信、リアルで発信し続けるっていう、この3本は、まあ、独立する前からやれることですし、お金もそんなかからないじゃないですか。
はい、
だからそれは本当にやった方がよくて、でそれをやった上で、はい、やっぱりその会社員でいながらもなんかその、まあ、副業云々っていう縛りがあるのもちょっと、まあそこはちょっと考えなきゃいけないんですけど、
うんうんうん、
例えばなんかこう自分で将来カフェやりたいと思ってるんだったら、いきなりカフェオープンするとお客さん来ないんですよ、正直。
確かに
でお店持ってからお客さん集めるって正直もう
きついっすよね。
キャッシュフローとの戦いになるので、はい、やめた方がよくて、
はい、
じゃあ何したらいいかっていうと、お店持つ前にまず会社員でいるうちになんかこう週末だけワンデーカフェをやってみるとか、うん、とか、あとなんかそのそうだな、なんか美味しいコーヒーが入れられる人だったらなんかそういう美味しいコーヒーの入れ方教室みたいなのをちょっとやってみたりと か、
お
なんかそういうところでこうちょこちょこ活動して、あのちょこちょこファンを増やしつつ、ちょこちょことこう実績を積んでいくっていうところですね。
いやー素晴らしいですね。
いやいやいや、
あと一つお聞きしたいんですけど、はい、その本当にじゃあ30万払って企業塾みたいな方いてらっしゃる方に、
はい、
なんか、
はい、
河合さんが一言もう背中を押すとしたらなんて声をかけますか。もう躊躇してもう右に行きたい左に行こうとか迷ってるんですけど、ちょっとそれをドーンってこうあの押すときになんて一言言いますか。
そうですね、背中を押す、
まあ、もしくは逆に引っ張り上げるでもいいんですけど、その躊躇している方に一言言うとしたら、
なんか例えばもし明日、
はい、
もし明日が来なかったとして、
はい、
ですね、
はい、
今日までの自分を振り返った時に、
はい、
精一杯生きたかな、精一杯仕事したかなって心の底から思いますかっていう。
すごい、これ深いですねいやいやいやいや、これ結構スティーブ・ジョブスもそういう風に言っていて、今日が一番、もう毎朝起きたら今日があの人生最後の日だから一生懸命生きようみたいな、
そうですね、
そんなことをなんか言っていたのちょっと今思い出したんですけど、
あのでも本当そうです。振り返った時に、
はい、
もう自分の人生がの最強が最後の日だって思った時に、今まで、
はい、
精一杯生きたかな、精一杯仕事してきたかなっていうところを考えたら、
はい、
なんか答えがスルッと出る気がします。
確かに、
うん、
はあ、そこでも結構、うん、今のなんだろう、あの日本にいる方だと躊躇してしまう方がいて、今は時期じゃないとか、なんか、うん、あのすごくできる理由を探すするんじゃなくて、起きたことに、で、なんか、今見ていることに対して、なんか、言い訳できない理由を探していく人たちがすごい多いなって僕も最近思うんですよ。
ああ、そうですね。
はい。なんか、どうしたらできるのかなっていうふうに、一つ考えれば、ちょっと、ドアが開きそうな感じがするのに、なんかこう、全部こう、塞がって、八方塞がりみたいに自分でしてしまってるような。
そうですね、できない理由を探す方が楽なんですよ、
はい、おお、そうですね、確かに
そう、 だからだと思います。
そっかそっか、すごいですね。そこでもなんかできる方にシフトするっていうのがなかなか難しいんですよね。
あ、でもそしたら、はい、無理くりでも自分をそういう環境に置いた方がいいです。そういう、はい、あの成功してきた人とか、
はい、
例えばなんと1年ぐらい自分がこうなりたいなと思っている、はい、それを実現している人たちのコミュニティに入っていくとか、無理くり自分をそういう環境に置くんです。
すごい。
最初はすごく居心地悪いです。だってみんなすごい成功してうまくいってる人ばかりの中に、こう何もやれてない自分だけがいるとすごく居心地が悪くて、
気持ち悪いですね。
なんかちょっと、そう、なんかちょっとなんかやっぱ自分ってダメなんだとかってちょっと思っちゃいがちなんですけど、でもそのうち、マインドがリセットされます。
あ、
で、はい、あの周りにそういう、こううまくいってるこうロールモデルの先輩たちがたくさんいるので、
はい、
そういう人たちが、まあ、アドバイスももちろんしてくれますし、その人たちのやってることを間近で見てるので、はい、要は真似すればいいんです。
すごい。
そうなので、そしたら自分も1年後はその人たちみたいになってます。
素晴らしい。
慣れたらまた、はい、また次の目標を見つけて、次のレイヤーの人たちのコミュニティに入っていくんです。
すごいですね。
それの繰り返しです。
すごい。今回ですね、ちょっともうそろそろ時間になってしまったので、
はい、
会社のお話を聞いていて、すごく最初のお話してた時に、なんか今できることをやりなさいよ、カフェだったらいきなりオープンするんじゃなくてワンデイカフェやりなさいよとか、なんかしかも河合さん流で言うと、ちょこちょこやればいいのよ、はい、ちょこちょこみたいな。簡単に今できることから、こうやっていく。
そうです。はい。
だからこう、富士山の、頂上まで行くんだったらいきなり行こうとしないで、今日は2日会おうみたいな。2日会うことから始めようみたいな。
あ、そうです、そうです、そうです、そうです。あくまで目標は大きくていいと思うんですけど、
はい、
あまり途方もない目標が高すぎると、じゃあ、今やれることって何っていうふうになってしまうので、
すごくですね、だからそういう意味でこう、
目標はあくまで高く設定しといて、
はい、
そこからこうブレイクダウンですね。はい、
すごいですね。なおかつ今日は一日精一杯生きたかっていうところを基準にしてやっていく、
はい、
すごくなんかもう神の領域のところをですね、今日は僕学ばせていただいた次第だと思います。
いやいや、
はい、
私もまだまだ勉強中です。はい、
素晴らしい。そういう一言もすごいなっていうのをすごく今日感じました。
いえいえいえ、上には上がいらっしゃるので、はい。
はい。では、加谷さん、4回、通していただきまして、お話ししていただきまして、ありがとうございました。いろいろ勉強になりましたので、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いかがでしたでしょうか。今回、河合さんが言いたかったこと、伝えたかったこと、自分で仕事を起こすにあたっての、まあ、モチベーションであったり、まあ、視点の置き方、もしくはこう日々の取り組み方はどうしたらいいかということをですね、お伝えしていただきました。やっぱり経験者だけあってすごく身に染みる言葉、思いをいただくことができました。そして次回はそうですね、まだちょっとどんな内容をやるかわからないんですが、初登場でちょっとあれですね、外国人の方、メキシコ人の方をお呼びしていこうと思います。お名前はクラウディオさんっていうですね、画家です。をちょっとお招きして、いろいろなことをお話を伺っていきたいと思います。またご質問ご感想等がありましたら、花澤和孝 .com 花澤和孝 .com のお問い合わせフォームよりお願いいたします。それではありがとうございました。